藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
皆さんこんにちは、加藤陽一の経営道場、本日は第66回ということになります。企画構成担当の斉藤元明です。それでは加藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは、株式会社 USP 経営コンサルタント加藤陽一です。よろしくお願いします。
はい、それでは早速今日の質問に入っていきたいと思うんですけれども、今日はですね、大阪在住の整体院の経営者の方、40代男性の方からご質問をいただいています。1年ほど前に大阪市内で整体院を開業しました。ですが思うように患者数が伸びていません。近隣には多くの治療院があり、最近では低価格が売りのマッサージ店なども急増しています。手作りのチラシのポスティングを定期的に行っているのですが、あまり効果がありません。自分の治療院は特に他の治療院との大きな違いというものが今の時点では打ち出せていません。そのような状況の中で、今後何をやってどのように集客していけばいいのか、正直行き詰まってしまっています。私のように技術面で他の治療院と大きな差別化ができないというような場合、どのような販売促進の手法を取っていけばいいでしょうか。ぜひご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたしますということなんですけれども。
はい、わかりました。これは売りを、
はい、
USP を作るっていうイメージがね、いいんじゃないかなと思いますけどね。
なるほど、
うん、
USP がある場合はあれだけど、まだ開業して間もないお客さんが少ない場合は、ね、USP を見つけ出すのではなくて作っていく、
うんうんうん、っていう形がいいんじゃないかなと思いますね。
なるほどですね。
でも具体的なケースで、過去僕もお手伝いをしたことがあることで、
はい、
この番組にもお話ししたかちょっと忘れてしまいましたけども、
はい、
なんか、施術方法っていろいろあるので、よくよく聞いていったらその方のコアプロセスってね、核となっている技術はうっすらと分かっていた、分かってきたのは、新級のなんですか、国家資格とかを持っていらっしゃったので、ツボのことを壺とか経絡のことをちょっと理解されてらっしゃるっていう方だったので、
はい、
じゃあ施術方法ってどんな特徴があるんですかって、本人は全然自覚しておりませんが、やっぱりツボを押すっていう近い、そういった施術方法だっていうことで、押すっていう施術が売りだっていうことで打ち出したんですよ。
なるほど。
はい、だから当店は他の、施術の方法っていろいろあるじゃないですか。
いろいろありますね。
でも押す量が多いっていう違いをただ打ち出していったという、はい、それでなんかナンバーワンになっちゃいますよね、地域で。
そうですか、でも確かに分かりやすいですよね。
そうですね、
押すんだ、
はい、
なんかあまり治療院に行かれたことがない方は全部こうテレビとかの影響かも分からないんですけど、なんかボキボキやるとか痛いというようなイメージを持ってらっしゃるで、押すだけですっていうと、
そう、だからうっすらとした違いでもいいので、
はい、
バックグラウンドとかね、キャリアで、最近お手伝いさせてもらったとこなんかはスポーツトレーナーもやってらっしゃる方だったので、
はあはあ、
スポーツトレーナーと、そういう整体をやってらっしゃる方だったんで、そこを打ち出していって、根本、もちろん対症療法もするんだけど、根本から怪我をしない作り方、体を作っていきますよみたいなね、いうような打ち出しを。
いや、それも学生、中学生、高校生とか大学生とかで、運動部とかでスポーツやってる人は特に良さそう
ですね。運動部はいいですけどね、ちょっとそこの場合は そちらにターゲットを絞っては、地域性もあったんで、もちろん一定の割合入ってくると思うんですけど、
はい、
そこではないんですけども、うん、結局、まあ、売りの見つけるというよりか売りを、まあ、作っていくというか、
うんうんうん、
強化していくというか、うんはい、もともとうっすらと違いがあるんだけども、そこをより明確に打ち出していくと、
うん、
誰にっていうところを明確にしてですね、
はい、
っていうことをまず当然やった方がいいですよね。
うん、
うん、でその場合においてはこれね、何度も言ってますけど、まず既存客ちょっとどうなのかなっていうところをやっぱりリサーチはした方がいいんじゃないかなと。
まあ今あの患者数が増えてはいないと言いつつ開業して1年余り経つわけですから、当然何十人か何百人かの患者さんは見ているわけで、
そうですね。
でその中で加藤さんがいつもおっしゃる、うん、何か顧客お客さんに偏りはないか、
う
ん、
そうですね、
ということですね、
はい。
まあ、女性が例えば多いのかとか、何十代ぐらいの方が多いのかとか、
うん、まずはそこです、
ね、症状がどういう症状の方が多いのかとか、
そうですね、
でその中でリピーターになってくれてる人はどういう人なのか、
そうですね、
いうのを楽しみしていく、はい、深く見ていく
と、ね、そうですね。なんでね、これも、セオリーの公式は言ったと思うんです。売上イコールね、
はい、
客数かける平均客単価かけるリピート数なので、
はい、
まず今のこの質問ですと、売上がごめんなさい、患者数っていうのをね、
うん、
の反則手法がすごく問題があるかと思うので、
はい、
そこの部分の、まあ、でも反則の中にどういう打ち出しをしていくかって売りをね、
うん、
ちゃんとまく明確にした上で、あと今度はやり方の話なので、
うん、
やり方を、まあ、見直していく必要がありますので、
うん、
俺は斉藤さんの方が得意じゃないですか、今まさに、最近ですと LINE アットだとか、
あ、はい、例えば加藤さん、うん、こういうのはどうでしょうか。まだまだあの LINE をやってる治療院もまだ少ないので、うん、あの LINE で無料相談できる治療院ですというような、例えば、うん、そういうのはどうでしょうか。
いいんじゃないですかね、そういうのも作っていくといいと思いますよ、
うんうん、なんか他にあの同じ地域でなかったら、
うん、
一番先に行ったら、
そうですそうです、
キャッチアップされたらあのちょっと参入障壁としては弱いですけど、でも一番先に言うと、
うん、
なんか LINE とかやってる人には、あ、 LINE で相談できるんだっていうことで、うん、結構イメージ的にはいいんじゃないかなと思うんですけど、うん、
フォローアップができますよってことですね、
はい、
LINE でね、
はい、
LINE で、
それとまあ相談のハードルが低いので、
うん、
電話で相談したりとか、やっぱり行ったことのない治療に行けるっていうのは割とそのハードルが高いと思うんですね、
うんう
ん、
そうですね、
なので LINE だと、まあ、個人情報とかも明かさないで相談できるので、
うん、
治療院側からするとちょっとまあ冷やかしとかも来る可能性はあるんですけれども、う
ん、あ、最初のもうあれリピートの対策じゃなくて
入り口として、
入り口もね、
ええ、ええ、
あ、ははは、
だから悩んでんだけど、割とホームページをこう今だとホームページが見比べてどうしようかな
と
悩んでるっていうパターンもあると思うので、
はは
そういうのがまあもちろん施術技術がいいのが越したことはないんですけれども、
はい、
そういう、まあ、加藤さんの男の子カウンセリング整理というか、
うん、
LINE 前に来る前にちょっと親切だったら、ね、あ、この先生親切だからここ行ってみようというのでまあ新規にもつなげられるんじゃないかな、
あ、入り口をね、
はい、
ちょっと敷居を下げ
て、
ね、はい、いいんじゃないですかね、それもね、
うん、でなおかつおっしゃるように、まあ、LINE ですから一応つながれば当然後のやり取りもこう、うん、フォローもできますので、
う
ん、
そうですね、
はい、
あとは駅伝はやっぱ攻略した方がいいんですよね、きっとね、
まあ、今はもう一番いいと言われてます ね、
そうですね、こういう地域密着の治療院系とかは、はい、治療院系がいいんですか。
治療液がやっぱ特に、
特に、ね、
うん、いいみたいですね。
まあ、液点ってちょっとごめんなさい、リスナーの方は知ってらっしゃらない方がいるかもしれないので、ちょっと、
はい、まあ、地域密着 の、 あのポータルサイトですね、はい、まあ、ですから飲食店の場合ですと食べログとかありますけれども、
うん、
ああいったのの、まあ、治療院だけではないんですけど、
うん、
まあ、特に治療院版の、まあ、食べログの治療院版と言いましょうかね。
なるほどですね、
はい、そんな感じのやつですね。で、まあ、非常に成果を出してらっしゃる方も多いんで、まあ、これ成果を出すコツとしては、あの無料版と有料版があるんですが、有料版といっても、まあ、月5000円からできるので、まあ、有料版に申し込むということですね、うん、まあ、あとはあの口コミをしてもらわないといけないので、 もう口コミを最初はもうモニターとか値引きをして、でも何としても口コミをもう書いてもらう。
レビュー、ね、
レビューですね。はい、はい、その場でもうできたらその場で書いてもらう方がいいと思うんですけども、このレビューの数が少ないと上位表示されないので。
そうですね。
はい。だからもうここを最初はもう何としても集めるっていう気持ちがないと、いくら駅伝が良くてもダメですね。
はい。あれですよね、要は検索で言えば SEO 対策強いわけですね、駅伝さんっていうのは。
強いです。で強くて、まあ、例えば名古屋整体とかだとそれで結構上位表示とかされてるので、そうすると今度駅伝の中でまたどこを選ぶか
そうですね
っていうことになってくるんで、まあ、まさに食べログでな名古屋市、例えば名古屋駅居酒屋とか名古屋駅フレンチと探した時に食べログのサイトが上位に表示されてきて、今度は食べログの中でどこにしようかってなります、うんうん、でそうするとパソコンの場合だと評価の高いところから並んでくるので、同じように駅伝も5点満点で点数があるんですね、
うん、
でその点数が最初はもう3点ぐらいなんです、一律あの口コミがないので、うんうんうん、でレビューをしていて、いいレビューをしてもらうとそれがだんだん 3.3 とか 3.5 とか上がってきて、上がってくると上がってきたところが上位になるので、だからそこを最初もう本当に頑張って歯を食いしばって、でもそこを取っていくってことが非常に大事。
その駅伝からやっぱり詳しく自社 のホームページにも飛んだりとかして見たりとかするんですかね。
そういう方もあると思うんですけど、駅伝自体が比較的こう詳しく載せられるので、なるほど、うん、でしかもレビューがいっぱい取れるような仕組みになってるので、
うん、
まあ駅伝を強化すればよほど変わった治療とかでない限り、まあ、十分なんじゃないでしょうかね。
やっぱりじゃあ駅伝対策ってすごく重要ですね。
治療院の場合はもう今、うん、鉄板というか、
うん、
まず第一に何をやりますかというと、
そうですね、
これでしょうってい う,、うん、いう感じですね。もう駅伝は鉄板という感じになりつつあります。
だ治療院の先生方多分なんかそういうところでなんかなんですかね、レビューをもらうのが上手じゃない。
おっしゃる通りですか。ですから駅伝がいいよと言っても、そうレビューを取ればいいんだって言ってもそこでくじける方が多いですね。やらない、
ね、うん、
レビューを増やせば患者が来るんだと言ってもやらない人が多いですね。
うーん、なるほどね、
まあ、だからそこまで真剣じゃないのか、
うん、
そのことがもう新規患者の獲得につながるっていうイメージができてないのか、それは分かんないんですけど。
確か斉藤さんのクライアントさんか知り合いの方でそういう駅伝で結構上位に出て
やってらっしゃいますね。もう毎月
何十人も来るんですか。
まあ、何十人もっていうことはないんですけど、でも毎月も10人から多いと20人ぐらい
の新規患者さんが、は
い、来てますね。
新患さんが、
まあ、そうですね、毎月新しい患者さん、
駅伝さんの
駅伝だけでですね。
なるほど
ですね、はい、うん、
まあ、そこら辺があれですよね、売りを出していった後のこうやり方の方、手法の方ですね、
はい、今だから彼は最初はその売りがそんなになかったんですけれども、うん、まあ、今は施術ももっとグレードアップしてるので、
うん、
ちょっと特殊な施術をやったりされてますけど、最初の頃は、まあ、まさにこの方と同じようにちょっと集客に苦労してらっしゃって、
うん、
まあ、駅伝にすごく力を入れて、彼の場合はその口コミを増やすのに力を入れて、うん、だから口コミがやはり地域で一番になった時点から、
うん、
もう徐々に軌道に乗っていって、地域一番になるともうちょっと広いエリアでも上位になってきて、
なるほど、
だからまあ今はもうその地域っていうか都道府県単位でもトップクラスになってるので、
なるほどね、
はい、
まあ、あれですかね、あんまり売りっていうよりかは駅伝のレビューを増やす方のがもっとパワフルかもしれないですね、治療院さんの場合はね。
まあ、売りを尖らせるのは非常に重要ではあるんですが、うん、というのが多くの方の場合そんなにひどい症状じゃないっていうか、
そうですね、
腰痛とか、
うん、
まあ、男性ですと40型とか50型とか、うん、そういう方が多いので、うん、そういう方の場合は、まあ、もちろん全く改善されなかったら意味がないんですけれども、なんか痛くない施術だとか、うん、あるいはなんか先生がこう怖そうじゃないとか、
うん、
ちゃんと話をしてくれるとかいうようなことの方が、いわゆる接客部分の要素の方が、うん、かなり 重要なので、よほどこう症状が重い方以外はですね。
なるほどね。まあ、あとは当然これは基本的なことなんですけども、
はい、
飲食店で言えばそこの店が美味しいかどうかっていうところに該当する施術のレベルはとても大事ですよね。
大事ですね。ここはやっぱりもうマーケティングが良ければいいということではなくて、 そこはやっぱりあのコアの部分、まさに加藤さんのコアプロセスの部分としてやっぱりもう磨き続ける必要はあると思います、
う
ん、
そうですよね、
はい、じゃないとマーケティングこういっぱい集まってもあそこ行っても全然良くないよっていうこうマーケティングやればやるけど逆に負の悪い口コミが増えちゃうってことになりかねない、
リピートが悪、リピートの数字が悪いでしょうね当然ね、
悪くなります
ですよね、口コミも悪くなりますし、ね、全てのとこですよね、
はい、
うん、
だからまあやっぱり両輪、治療院さんの場合は今もうマーケティングと技術というのがこう両輪、まあ、ほとんどの方はやっぱりあの技術で行かれる方がほとんどなので、
うん、まあちょっと参考になるか分かりませんけどっていうか、きっとよくいいと思うんですけどっていうか、まあ、確信は持っているんですけども、
はい、
ちょっと私のプロフィール見てもらっても分かると思うんですけど、はい、趣味であの、まあ、気功をまあ勉強しておりまして、
はい、あ、プロフィールも書いてらっしゃいました
今そうですね、
はい、もうでも何年ぐらいか結構やってらっしゃいました、ね、もう
4年ぐらいになるので、それなりのあの、それなりの生徒にはなってるつもりなんですけどね
そうですよね、うん、
まあ気功っていうとなんか怪しいんですけど、ちゃんと理論体系がちゃんとありまして、
あれもともとはやっぱ中国から来てるんですか、
インドからですね、
インド、
はい、でヨガから変化して、はい、
ヨガから、
気功になっていって、
ああそうなんですか、
はい、
もともと原理はヨガにあるんですか、
そうです、非常に深いあの理論体系があってですね、うん、まあ、ちょっと話し出すとまああのキリがないので、まあこの辺にしておきますけれどもあの基本的には体をあのヨガは冷やすんですよ、冷やすと言われてるんですよ、
あそうなんですか、
そうですよ、
うん、
だからホットヨガっていうのがあると思うんですよ、インドは暑いですから、
あなるほど、だからヨガでいいんですね、暑いんで、
は
い、
そうです、
うん、
だからそれも気づいているのでヨガの人たちもホットヨガっていうのを出してきてると思うんですよ、
なるほど、
冷え性の人はヨガやばいと思いますけどね、で気候は基本中国なので、
はい、
中国はもう体を冷やすことを極端に嫌いますから、
あ嫌うんです、
体を温めるんですよ、
うん、まあ、中国でも北の方とか言うともう寒いですもんね、
はい、だ基本的にあの本でもね大ベストセラーになってますよ、病、あごめんなさい、体の病気の原因は冷えだから、免疫学で言ったとしても、基礎体温を一度上げると相当病気にならないっていう、うん、これもあの科学的にもおそらく証明されていることだと思いますので、いろんな病あるじゃないですか、女性の方の例えば不妊症だとか、体を冷やす食べ物とか多いので今現代生活は
多いですよね、
まあ、例えば前回ねのお話出てきた冷房でね、オフィスは冷えてるっていうのも全部冷えなんですよ、
はい、
で冷えってまあ発展していくとあの癌になるんです、
あ確かにあのちょっと温度の低いとこがやっぱ癌になるらしいですね、
そうですよ、うん、最初はコリになっていくんですけど、それが、20年とか30年経って悪性に変わっていくと癌になる、
怖いですね、
怖いですよ
なので気候をやると体を温める、
体をまず温める方法なので、
はい、
ちょっと話がまあそれましたけども、はい、何が言いたいかっていうと、治療院の方はですね、はい、あのよくあの変な施術をしていると気をもらうってい
う
表現をされると思うんですけど、
はいはい、
患者さんのね悪い気をもらってるっていう悩みがあるんですよ、
はい、
で、いい施術者っていうのはエステでもいわゆるゴッドハンドと言われる人とか、整体院の、まあ、治療をされてる方っていうのは必ず気を使ってるんですよ、
うん、
気っていうのは自分のエネルギーですから、
あ
整体エネルギー、
なんか時々こう書かれてますよね、まるまる先生にこうやってもらうと気持ちいいと、
そうです、
うん、
なので本当はまあ気候別に気候を進めるわけじゃないんですけど、
はい、
気の鍛錬方法をすると、既存の自分のパフォーマンスは相当上がります、
なるほど、というと気候治療院の方が習うと同じ施術をやっててもさらに効果が出る可能性が大きい、ま
あ、患者さんは気持ちよくて寝ちゃうでしょうね、
あ
だからすごいいいなってな、
そうすると気候云々ということを全く言わなくても気持ちよくて寝ちゃう生態っていうのはそれはそれだけで、
いや実際ね、それあの斉藤さんの岡山でしょ、
はい、
岡山でそういう人いたんですよ、
あ本当ですか、うん、お
必ずそこ行っちゃうと寝ちゃう気持ちよくて、
うん、 もう それだけでもう USP になります
ね。そうですね。必ずその人手から相当多分出てますね、気が。
なるほど、
ね、うん、ただそれ鍛錬しておかないと、
うん、
自分の命削っちゃうので、
うん、
あの本人も疲れてると思いますけどね。
だもしご興味があればそういう気功とかを習ってみるのもいいんじゃないかってい
うことですね。いや、非常に有効だと思いますね。はい、
わかりました。ま
あ、自分の自社商品力を上げる、ね、ためにはいいと、はい、一つの方法としていいと思いますよって、は
い、
い
や、技術を磨くのももちろん大事ですけれども、はい、そういうマーケティング、まあ、今ポスティングがうまくいってないということなんで、やはりマーケティングとしてはうまくいくことを伸ばしていくっていうのが王道ですよね。まあ、そういう意味で今一番こう治療院さんの中で鉄板というか、あの可能性が出るっていうのがやっぱり駅伝なので、まあ、もしご興味があればその駅伝にチャレンジしていただいて口コミを増やすということを意識して行っていただくといいんじゃないかということですね、
はい。
まあ、それで、施術技術の向上させるためにもしご興味があれば気功を習われるということも非常に効果があるということですね
と思います。
はい、はい、では加藤さん、今日もどうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元昭、収録編集アイズミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。